2ページから5ページ特集今知る今備える南海トラフ地震問い合わせ先危機管理課危機管理係電話429111内線1411南海トラフ地震とは南海トラフ地震とは太平洋沿岸にある南海トラフと呼ばれる海底の溝で発生が予測されている地震です。南海トラフではフィリピン海プレートという地盤が日本列島の下にある陸のプレートをゆっくりと押し込むエネルギーが長い年月をかけてたまり、それが一気に解放されることで地震が発生します。過去には100年から150年の間隔で繰り返し発生していることが分かっており、直近の南海トラフ地震は1946年の昭和南海地震とされています。国の想定によると、次に発生すれば広い範囲で強い揺れや大津波が発生するマグニチュード9クラスの巨大地震となる恐れがあります。最悪の場合、全国の死者は29万人以上となる非常に深刻な被害が懸念されています。南海トラフ地震臨時情報とは、昨年令和6年8月8日、宮崎県日向灘沖を震源としたマグニチュード7.1の地震が発生したことに伴い、初めて南海トラフ地震臨時情報を巨大地震注意が発表されました。南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに、気象庁から発表される情報です。気象庁でマグニチュード 6.8 以上の地震などの異常な現象を観測した場合、5分から30分後に南海トラフ地震臨時情報を調査中が発表されます。その後、専門家の調査結果を受けて発表される巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了などのキーワードとともに、それに応じた防災対応が呼びかけられます。詳細はこちらとあり、二次元コードが掲載されています。日頃から備えを。しかし、南海トラフ地震臨時情報は、大規模地震の正確な発生時期を予知するものではありません。また、臨時情報がないまま、大規模地震が発生する可能性もあります。だからこそ、日頃からの備えが何よりも大切です。気象庁、南海トラフ地震についてと、内閣府南海トラフ地震防災対策の二次元コードが掲載されています。発生確率、今後30年以内に 80% 程度。奈良県の最大震度、震度6強。震度6強はどんな揺れ？這わないと動くことができない。固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりする。耐震性の低い木造建物は傾くものや倒れるものが多くなる。地割れ、地滑り、山の斜面の崩壊が発生することがある。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。今知っておきたい南海トラフ地震。年代を表す矢印があります。1361年、昭平・弘安南海地震、昭平・弘安東海地震、1498年、明王地震、1605年、慶長地震、1707年、宝永地震、1854年、安政・東海地震、安政・南海地震、1944年、昭和・東南海地震、1946年、昭和南海地震。この間、 約100年から150年間隔で繰り返し大規模地震が発生。昭和東南海南海地震の発生から現在約80年が経過。矢印の説明終わり。関東から西の地図があります。出典、内閣府南海トラフ地震その時の備えを加工して作成。静岡から東海、紀伊半島南部、四国のほとんどを経て、九州の東海岸までの沿岸とその沖合に、南海トラフ巨大地震の想定震源域が線で囲まれています。最大震度7、想定される津波高、最大30メートル超。地図終わり。地震は一度では終わらないかも。1854年、安政東海地震マグニチュード 8.6 の約32時間後、1854年安政南海地震マグニチュード 8.7、1944年昭和東南海地震マグニチュード 8.2 の約2年後、1946年昭和南海地震マグニチュード 8.4。 奈良県の被害想定。令和7年3月31日に国の調査による被害想定の見直しが公表されました。表があります。被害の内容、約、全国、うち奈良県の順にお伝えします。死者29万8000人1600人、負傷者95万2000人1万9000人、避難者発生から1週間後1230万人33万7000人、全壊焼失棟数235万棟4万4000棟。表終わり。地震に備えて今からできること。災害用物資の備蓄。災害用備蓄物資を備えておくと安心です。災害用に水、食料を長期間備蓄すると賞味期限が切れてしまったり、どこに保管しているかわからなくなったりします。普段から口にしている食べ物や飲み物を少し多めに買い置きして、古いものから使うようにするローリングストックという備蓄方法が手軽です。ローリングストックの回転矢印の図があります。買うから備えるへ矢印、備えるから食べるへ矢印、食べるから買うへ矢印。図終わり。災害時の連絡手段の確認。発災時には電話が制限されてほとんど使えなくなり、離れた家族と連絡を取ることが難しくなります。事前に家族で連絡手段について話し合っておくことが重要です。また発災時の連絡手段として災害用伝言ダイヤルが利用できます。災害用伝言ダイヤルは体験利用できる日もあります。使い方を確認しながら試してみませんか。災害時の連絡手段について家族で話し合ってみよう。災害用伝言ダイヤル。伝言の録音。電話171、次、1のボタンを押す。次、被災した家の電話番号を押す。次、伝言30秒以内吹き込む。伝言の再生。電話171、次、2のボタンを押す。次、被災した家の電話番号を押す。次、伝言30秒以内流れる。以上です。体験利用ができる日、毎月1日、15日、24時間防災週間8月30日9時から 9月5日17時、防災とボランティア週間、1月15日9時から1月21日17時、1月1日から3日24時間。防災対策のきっかけに、奈良シェイクアウト。7月9日水曜日に奈良シェイクアウト、奈良県一斉地震行動訓練が行われます。自宅、地域、職場などで身の安全を守る行動を実践し、防災対策のきっかけとする訓練です。地震発生時の安全確保行動、訓練の流れなどを事前に調べて参加してみましょう。詳細は奈良県防災統括室ホームページへ、二次元コードが掲載されています。3つのピクトグラムがあります。まず低く、頭を守り動かない。提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。以上です。自宅の安全対策、自分の住んでいる家が地震に耐えられるかどうかは、命を守るためにとても重要です。家を建てたのが昭和56年6月1日以降であれば、新耐震基準となります。新耐震基準は、震度5強程度の地震であれば、ほとんど損傷がなく、南海トラフ地震で想定されている震度6強程度の大地震でも、倒壊、崩壊しないことを目安に作られています。自身の住む家がいつ建てられたか確認し、旧耐震基準で建てられている場合は、耐震診断などを行いましょう。表があります。耐震基準、震度5強程度の地震、震度7までの地震の順です。旧耐震基準、昭和56年5月31日まで、震度5強程度、倒壊、崩壊しない。震度7まで、規定なし。新耐震基準、昭和56年6月1日から、震度5強程度、軽微なひび割れ程度、震度7まで、倒壊、崩壊しない。表終わり。家具は倒れるもの。家の安全対策では、家具の配置なども重要です。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などでは、倒れてきた家具の下敷きになって亡くなった人や負傷した人が多数いました。家具などは必ず倒れてくるものとして対策することが重要です。家具は倒れた場合に出入り口や避難の動線を防がないように配置します。また寝ている時や台所で家事をしている時などに、倒れても安全な場所に配置することも大切です。配置に加え、倒れてこないように対策をするとより安全です。家具を固定する金具、突っ張り棒はホームセンターなどに売っています。取り付けてみてください。家具を固定する金具と突っ張り棒の写真があります。イラストがあります。家具がベッドの上に倒れたら危険。家具が倒れて出入り口を塞いだら危険。イラスト終わり。旧耐震基準の診断・改修など、住宅耐震化の補助制度、3つの補助制度があります。1、木造住宅の無料耐震診断。2、木造住宅の耐震改修工事。3. ブロック塀などの撤去工事。各補助金の詳細は市ホームページへ。それぞれ二次元コードが掲載されています。できることから始めましょう。南海トラフ地震は今後30年以内に高い確率で発生すると言われており、奈良県でも甚大な被害が想定されています。大規模災害時には、公的支援がすぐに届かない場合も多く、発災時に自分や家族の命を守るためには、自助の意識と備えが不可欠です。非常用品の備蓄、家族との安否確認方法の話し合い、 自宅の安全確保と避難経路の確認など、日頃からできることを一つ一つ実行し、災害に備えましょう。また、地域住民同士で助け合う共助もとても重要になります。顔の見える関係を日頃から築いておくことで、いざという時にお互いを気にかけ、助け合うことができます。自治会や自主防災組織の活動に参加したり、防災訓練を通じて地域の課題を共有したりすることが、共助の第一歩です。自分の備えが整ったら、地域にも目を向け、支え合える街づくりを進めましょう。